ナバリを語ろう。地元再発見、ナバリ自慢。いざ、桃地一族の城へ、忍びの道を行く。竜口の里にある忍者ゆかりの地をご存知ですか？それが伊賀流忍術の開祖、桃地三太夫一族の山城跡です。広報ナバリ取材班は、地元を楽しむコミュニティ、ナバリズムが主催した竜口城址、城山城址のトレッキングイベントに同行しました。皆さんもこの夏、歴史の地形が織りなす忍びの道を歩いてみませんか？写真。宇陀市室生竜口から望む竜口城址、桃地丹波城址、城山城址。写真終わり。忍者を感じるトレッキングイベントを企画。地元を楽しむコミュニティ、ナバリズム代表、高倉俊明さん。高倉さんの写真があります。私たちはナバリ郷土カルタの舞台を訪ね、ナバリの魅力を再発見する企画を進めています。この春は忍者の里、竜口へ足を運びました。自分の足で登り、現地の空気を感じることで、ここに本当に忍者がいたんだ、という実感が胸に。同じ道を駆け抜けたであろう忍者に思いを馳せる、非常に貴重な時間となりました。ナバリズムの QR コードがあります。竜口城址、城山城址トレッキングコース。所要時間2時間。一周約4キロメートル。トレッキングコースの地図があります。地図説明。トレッキングコースはバス停竜口からスタートし、白山神社、畳店、神田橋、若宮橋、忍者橋を経て山城跡へのコースで、緑線で表されています。今回歩いたのは、バス停竜口からスタートし、城跡への矢印看板を経て、鳥居をくぐり、竜口城址、城山城址、見晴らし台までのコースで赤線で表されています。地図終わり。錦尾市民センターでコースマップを配布しています。名張駅や市役所を結ぶ錦尾コミュニティバス、ホットバス錦の利用がおすすめ。竜口下車。ホットバス錦の QR コードがあります。写真が4枚あります。写真説明。1、広報担当者もイベントに同行しました。2、急斜面に注意して安全にトレッキングと、両手は体の横で、人差し指を上に向け立っている広報担当者。3、イベントに参加された方々の集合写真。4、土塁の看板の横に立っている広報担当者。写真終わり。今回のイベントコースが写真とともに紹介されています。スタート。1、矢印看板に沿って登る。城跡への道筋を示す矢印看板が立っているので、初めて訪れる人も安心。看板を頼りに坂を登っていこう。スタート時点での参加者の方々の写真と、矢印看板の写真があります。2、忍者の痕跡を発見。階段を上り鳥居をくぐった先には、敵の不意をつく武者隠しという隠しスペースや、尾根を横切るように溝を深く掘ることで、攻め上がってくる敵を足止めする掘り切りなどの意向が小規模ながら確認できます。鳥居をくぐったところで忍者ポーズをしている広報担当者の写真があります。3、山頂の城跡へ。竜口城址、城山城址は200メートルほどの尾根でつながっています。また、 城山城市から北側に張り出した部分は見張り台で、村への侵入者をいち早く察知するために役立てられていました。竜口城市城山城市の看板の横に立っている広報担当者の写真があります。地域のみんなで整備した忍びの道へぜひ。西木尾市民センター藤森重隆さん。藤森さんの写真があります。令和4年の冬、荒れていた城跡を再生しようと、竜口城市、城山城市を含むトレッキングコースの整備作業が始まりました。作業には奈良県の室生竜口の人たちも参加。険しい山中での作業は決して楽ではありませんでしたが、重い道具を担ぎ合い、声を掛け合って木々を伐採する中で、地域の絆は自然と深まっていきました。そして同年の春、県境を越えて続くコースや看板が完成。みんなの思いが詰まった忍びの道をぜひ一度歩いてみてください。看板の写真があります。看板には、竜口城市、桃地丹波城市まで300メートル、城山城市まで500メートル、見張り台まで750メートル、休憩車とあります。こちらも立ち寄ってみては、織田軍との最終決戦地、柏原城跡、アクセス方法の QR コードがあります。天正9年、1581年、織田信長の次男、信雄を総大将とする4万数千人の軍勢が伊賀に攻め込みました。第二次天正伊賀の乱。織田軍はほどなく伊賀を制圧しますが、最後に伊賀各地から集結した地侍や老若男女、総勢約1600人が籠城したのが赤目にある柏原城でした。現在、柏原城跡は地域の人たちの手によって整備され、土塁などの見学ができるようになっています。写真が2枚あります。写真説明。1、小口の看板。2、石落とし跡の看板。写真終わり。以上、地元再発見、名張自慢でした。